ップの裏側に回りました。表側より引き続き区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。
続いて、すべての人が尊重される練馬区政の実現を、民主党練馬クラブ加藤木桜子の質問です。区立保育園の民間委託について、保育園民間委託の財政効果の数値を精査し示すべき、見解は、
長期にわたる効果の総額を示すことは困難と考えます。
保育園の全国平均数に合わせ、私立園民間委託園の数と練馬区立直営園の数を半々にするという説明を受けている。練馬区の施策は独自性ではなく、すべて全国平均を目指すのか、
当面の目標です。より柔軟に対応できる財政運営を確保し、サービス水準は維持向上させます。
次世代育成支援行動計画のニーズ調査の中に、民間委託への肯定的回答を引き出す誘導的な質問があり、社会調査として不適切と考える。この質問の意図は、
区民の意向を把握するためです。
ニーズ調査の中に、行政が直接サービスを提供するのでは迅速かつ柔軟に対応できないとの記載があるが、その根拠を問う。
効率化とサービス拡充が期待できるときは、民間にできることは民間に委ねるべきと考えます。
保育園民間委託計画における区民参画について見解を。
区民参画を経て策定された行政改革推進プランなどに位置づけられていると考えます。
子育て支援にはワークライフバランスの実現も必要。練馬区としての取り組みについて見解を。
男女共同参画計画において、仕事と家庭の両立支援を目標に様々な事業を推進しています。
路上生活者に関する人権啓発について、緊急一時保護センター練馬寮の開設に伴う区民に向けた人権啓発活動の方針と周知は、
誤解や偏見をなくすため人権週間にパネル展などを実施しています。
学校をはじめとする人権教育の方針と方法は、
教育目標に人権尊重の精神と社会貢献の精神の育成を掲げ、研究事業や研修を行っています。
障害者の就労支援について、就労という数字に現れる部分だけに注目せず、障害者の社会参加の視点を重視すべき、ジョブコーチなどプロセスを重視すべき支援についての取り組みと、区民周知の方法を伺う。
一人一人の障害の状態や希望に応える就労支援を丁寧に実施しています。障害者雇用支援月間に練馬区報特集や講演会、パネル展、職業相談会などを実施しています。
DV や虐待など社会的課題を重複して抱える障害者に対する就労支援の方針は、
関係機関と連携し、メンタルケアにも注意して充実させていきます。
企業や社会への支援啓発の方針は、
企業訪問や懇談会などを開催し理解の拡大に努力します。
民主党練馬クラブ加藤木桜子の質問でした。代わって、人と人とがつながり思いやりのある練馬に、緑と自治片野玲子の質問です。区長の基本姿勢について、大義なきイラク戦争に加担して5年目、名古屋高裁ではイラク訴訟で憲法9条に違反の判決が出た。また大阪地裁では沖縄戦での集団自決で軍の関与ありの判決、戦争反対を言う区長の姿勢を問う。憲法9条についても問う。
訴訟の当事者でない練馬区の行政に携わる立場から申し述べるべきではありません。憲法9条については国民による議論が尊重されるべきと考えます。
新基本構想の審議が始まったが、すべて丸投げなのか。市民意識の高い町の保障として、自治基本条例はいかに。
策定の節目で区民議会から意見をいただき検討を進めます。
基礎年金の財源問題で消費税値上げが言われているが、考えを問う。
消費税は国税であり、国の議論を注視します。
福祉について、 後期高齢者医療制度が始まったが、苦情と対応はいかに。生存権に関わる年金天引きはやめ、白紙に戻すべき。
多くの問い合わせがあったが、冷静に受け止めている方が多いと考えます。高齢化の進展に備えた必要な医療制度改革と認識しています。反対する考えはありません。
介護保険第4期事業計画は、保険料段階を細かくし、保険料を上げないこと。予防給付のあり方は、保険者として慎重に。介護保険の理念は崩壊した。
国の動向を見守り、区民が適切なサービスを受けられるよう努力します。
環境について、10月からのゴミ分別で、廃プラスチックは可燃物になる。温室効果ガス削減と矛盾する。23区全体で厳しいルールを作るべき。また、全国市長会に拡大生産者責任とプラスチック生産制限を提起すべきだ。
電力会社への売電により温室効果ガスの発生抑制に寄与しています。各区で議論されるべきもので、統一的ルールの必要性はないと考えます。機会を捉えて国などへ働きかけます。
教育について、新学習指導要領は愛国心、道徳心、伝統文化などを各教科で教えることや、自衛隊の海外派兵を正当化している。子どもたちを戦争のできる国づくりへ向かわせるのか、授業を増やしても教員を増やさない、教育は大丈夫か。
我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図ることは重要と考えます。
特別支援教育は、障害のある子を分離する教育になっている。
生活や学習上の困難を改善、または克服するため、きめ細かい教育を行うものです。
緑と自治、片野玲子の質問でした。以上、区政を問う一般質問の要旨をお伝えしました。議案です。なお、賛否の分かれた議案については、賛成、反対、それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、民主党練馬クラブは民主クラブ、日本共産党練馬区議団は共産党、生活者ネットワークは生活ネット、緑と自治は緑自治、社民党練馬区議団は社民党、オンブズマン練馬はオンブズ、市民の声練馬は市民の声。以上です。可決したもの、まず区長提出議案です。平成19年度練馬区繰越名許費繰越計算書の報告について、区長の専決処分事項の承認について、練馬区特別区税条例の一部を改正する条例、納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合における住宅借入金等特別税額控除についての規定を設けるとともに、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得などの課税特例を廃止するもの、災害応急措置業務従事者及び水防従事者に対する損害保障に関する条例の一部を改正する条例、配偶者以外の扶養親族にかかる保障基礎額の加算額を改定するもの、練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、平成20年度の勧奨退職について特例措置を実施するため所要の改正を行うもの、練馬区戸籍法の事務にかかる手数料に関する条例の一部を改正する条例、戸籍法の一部改正に伴い改正を行うもの、練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例、練馬区立知的障害者援護施設条例で設置していた福祉園などを
障害者自立支援法の規定に基づく施設として位置づけるなど、所要の改正を行うもの。練馬区立障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例。石神井障害者地域生活支援センターを新設するもの。練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例。光が丘第4自転車駐車場を新設するもの。練馬区立大泉交通公園管理条例の一部を改正する条例。大泉交通公園に指定管理者制度を導入するなど、所要の改正を行うもの。練馬区立図書館条例の一部を改正する条例。南田中図書館を新設するとともに、指定管理者制度を導入するもの。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、共産党。反対、生活ネット、緑理事、社民党、本部図、市民の声。特別区道路線の認定について9件。特別区道路線の廃止について8件。仮称練馬区立ふるさと文化館新築工事請負契約。仮称練馬区立ふるさと文化館新築電気設備工事請負契約。仮称練馬区立ふるさと文化館新築機械設備工事請負契約。練馬区立大泉図書館大規模改修工事請負契約。練馬区保健所石神井保健相談所大規模改修及び石神井障害者地域生活支援センター設置工事請負契約。土地の買い入れについて仮称練馬区立大泉学園町9丁目公園用地。都立大泉学園高等学校跡地の一部を買い入れるもの。練馬区監査委員選任の同意について西山清隆議員を監査委員に選任することに同意するもの。賛成、自民党、公明党、民主クラブ。反対、共産党、生活ネット、緑自治、社民党、本部図、市民の声。練馬区監査委員選任の同意について、岩崎典子議員を監査委員に選任することに同意するもの。賛成、自民党、公明党、民主クラブ。反対、共産党、生活ネット、緑自治、社民党、本部図、市民の声。次は議員提出議案です。医療・高齢者等特別委員会の設置について。続いて、委員会提出議案です。原爆症認定と被爆者の救済に関する意見書。妊婦健康審査助成にかかる財政措置を求める意見書。以上です。議決した議案でした。請願陳情です。なお賛否の分かれた陳情については賛成反対それぞれの会派名を先ほどご紹介した略名でお伝えします。まず採択です。請願第2号三井住友銀行石神井運動場について。1. 三井住友銀行石神井運動場を都が公園として整備するときには、現在ある都立野球場だけでなく、テニスコートも整備して残すように都に働きかけてほしい。2. 公園整備に着手するまでの間は、区民がテニスコートを引き続き利用できるように都に働きかけてほしい。請願第3号、妊婦健康審査の助成回数増について、妊婦の健診費用の負担軽減と母体や胎児の健康確保の観点から妊婦健康審査の公費負担については14回まで増やしてほしい。また厚生労働省は妊婦健診の公費負担を14回とすることが望ましいとの通知を出していることに鑑みて補助制度等一定の財政措置をするように国に対して意見書を提出してほしい。陳情第19号、妊産婦健診の公費助成の拡充について、 現在前期後期2回となっている妊産婦健診の公費助成について受診回数を14回に拡充してほしい。診条第70号原爆症認定制度の抜本的改善を求める意見書の提出について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条で規定されている原爆症認定審査を原爆被害の実態に見合った制度に改善するよう国に対して意見書を提出してほしい。陳情第83号練馬区基本構想について第2項基本構想の策定には様々な区民の声を受け止める工夫をしてほしい。続いて不採択です。陳情第79号仮称南田中図書館への指定管理者導入について、1図書館全体の管理運営計画がなく不十分な仮称南田中図書館への開館初年度からの指定管理者制度導入は学校支援モデル事業を作り上げるのに不適切であるのでやめてほしい。段位に賛成、共産党、生活ネット、緑自治、社民党、オンブズ、市民の声。段位に反対、自民党、公明党、民主クラブ。2、早急に図書館協議会、または図書館運営協議会を設置し、区民のライフラインとも言うべき区立図書館の望ましい姿と、管理運営体制について協議してほしい。段位に賛成、民主クラブ、共産党、生活ネット、緑自治、社民党、オンブズ、市民の声。段位に反対、自民党、公明党。陳情第83号、練馬区基本構想について第1項。練馬区基本構想審議会委員を公募してほしい。以上です。結果の出た請願、陳情でした。です。まず原爆症認定と被爆者の救済に関する意見書、健康福祉委員会。広島長崎両市への人類がかつて経験したことのない原子爆弾の投下により、未曾有の被害がもたらされ、多くの尊い生命が奪われた。62年余りが経過した今日において、なお多くの被爆者が後遺症に苦しみ、精神的苦痛を抱え、不安な日々を送っている。本区議会においては、このような惨禍が二度と繰り返されることのないよう、昭和58年に非核都市練馬区宣言を全会一致で可決し、核兵器の廃絶と世界恒久平和を訴えてきたところである。国による総合的な被爆者への援護対策は講じられてはいるものの、原爆症の認定をめぐっては、認定却下処分の取り消しを求めて各地で集団訴訟が提起されている。厚生労働省は本年4月より従来の原因確立による審査を改める新たな基準による認定を開始し、以前に却下した申請についても改めて原爆症と認定するなど、改善の動きも認められる。しかしながら、新基準の下でも一部の被爆者が認定対象から外れるなど、被爆者救済を最優先する視点に立っているとは言い難い。新基準運用後の司法判断となった仙台、大阪の両高等裁判所においても、認定対象から外れた原告が原爆症と認定されるなど、国の基準を上回る判決が出され、依然として広範な被爆者救済を国に求める結果となっている。被爆者の高齢化が進む中、救済には一刻の猶予も許されない。よって本区議会は国会及び政府に対し、原爆症認定制度を原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の立法の趣旨である救済の精神にのっとり、認定基準の見直しをはじめ、 原爆被害の実態に即した制度に改善し、被爆者の救済について適切な対応を図るよう強く求めるものである。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。宛先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣。次は、妊婦健康審査助成に係る財政措置を求める意見書。健康福祉委員会。妊婦健康審査を経済的理由などにより受診しない妊婦が増加傾向にあることや、医療機関での受け入れ体制が脆弱であることによる出産をめぐる痛ましい事故など、母体や胎児の健康を確保するための環境整備は十分とは言えない。厚生労働省は、平成19年1月16日付で、全国の自治体に対し、妊婦健康審査の公費負担回数は14回程度が望ましく、少なくとも5回程度を実施することが原則である旨の通知をした。この通知を受け、公費負担の充実を図る自治体が増加しているが、その回数は数回から14回までと自治体により様々であり、平成20年4月現在、全国平均は 5.5 回となっている。少子化社会の到来が叫ばれて久しく、国をはじめ各自治体においても多様な少子化対策と子育て支援の取り組みが行われているところであるが、残念ながら未だ少子化に歯止めがかかっていない状況にある。妊婦健康審査の公費負担は健やかな妊娠と出産の基盤となるものであり、自治体の財政力により地域格差が生じるような事態は断じて避けなければならない。健康保険制度と同様に、どこでも誰もが安心して受診できることは、母体や胎児の健康確保を保障するものであり、その費用は国が責任を持って負担すべきである。よって本区議会は、政府に対し安心して出産し子育てできる環境の整備をより一層推し進めていくため、妊婦健康審査に係る補助制度などの財政措置を講じるよう強く求めるものである。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。宛先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、少子化対策担当大臣。以上、意見書でした。会派別議員数及び政府幹事長等名簿です。平成20年6月20日現在のものです。練馬区議会自由民主党15人、幹事長小川恵子、副幹事長関口和夫、村上悦恵、藤井隆、福沢剛、幹事上野博美。練馬区議会公明党12人、幹事長宮原義彦、副幹事長山田哲丸、斉藤静雄、薄井民夫。民主党練馬クラブ10人、幹事長山田和義、副幹事長野沢明、藤井智則、幹事白石恵子。日本共産党練馬区議団6人、幹事長戸谷悦子、副幹事長有馬豊、幹事鎌田百合子。生活者ネットワーク3人、幹事長吉川美佐子、副幹事長橋本真希。緑と自治1人、社民党練馬区議団1人、オンブズマン練馬1人、市民の声練馬1人。以上です。会派別議員数及び政府幹事長等名簿でした。区議会の構成です。平成20年6月20日現在のものです。議長柴崎美希夫、副議長田代高美、監査委員西山清貴、岩崎典子、農業委員上野博美、吉田百合子、三戸栄一。 続いて常任委員会委員名簿です。委員会ごとに定数、委員名、会派名をご紹介します。企画総務委員会定数10人、委員長本橋正俊自民党、副委員長浅沼俊之民主クラブ、委員小川恵子自民党、福沢剛自民党、原文子公明党、宮原義彦公明党、三永勤公明党、山田和義民主クラブ、富谷悦子共産党、吉川美佐子生活ネット。区民生活委員会定数10人、委員長山田哲丸公明党、副委員長松村良一共産党、委員中島勤自民党、村上悦恵自民党、笠原光三自民党、田代高美公明党、藤井智則民主クラブ、三戸栄一民主クラブ、有馬豊共産党、池尻誠司市民の声。健康福祉委員会定数10人、委員長野沢明民主クラブ、副委員長柏崎剛自民党、委員小泉純次自民党、西山清隆自民党、斉藤静雄公明党、酒井妙子公明党、土屋仁志民主クラブ、鎌田百合子共産党、橋本真希生活ネット、土屋俊博オンブズ。環境まちづくり委員会定数10人、委員長小林貢嗣自民党、副委員長内田博則公明党、委員柴崎幹雄自民党、上野博美自民党、吉田由里子公明党、加藤木桜子民主クラブ、倉田玲香民主クラブ、米沢千尋共産党、片野玲子緑自治、北川勝重社民党。文教委員会定数10人、委員長薄井民夫公明党、副委員長田中秀勝自民党、委員関口和夫自民党、藤井隆自民党、岩崎典子公明党、柳沢芳美公明党、菅田誠民主クラブ、白石恵子民主クラブ、武藤昭夫共産党、菊池康江生活ネット。以上です。次は議会運営委員会名簿です。議会運営委員会定数17人、欠員2。設置目的1、議会の運営に関する事項。2、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。3、議長の諮問に関する事項。委員名、委員長小川恵子、副委員長宮原義彦、委員関口和夫、村上悦恵、藤井隆、福沢剛、山田哲丸、斉藤静雄、薄井民夫、野沢明、山田和義、藤井智則、富谷悦子、有馬豊、吉川美佐子。以上です。続いて特別委員会名簿です。委員会名、定数、設置目的、委員名の順にお伝えします。総合計画等特別委員会定数13人。1、基本構想についての調査研究。2、自治基本条例についての調査研究。3、地方分権の推進及び財政権拡充についての調査研究。4、首都機能移転問題についての調査研究。委員長武藤昭夫、副委員長土屋仁志、委員関口和夫、柴崎幹雄、西山清隆、小川恵子、宮原義彦、内田博則、吉田由里子、山田和義、白石恵子、有馬豊、橋本真希。医療・高齢者等特別委員会定数13人。なお、医療・高齢者等特別委員会は新たに設置された委員会です。高齢者・医療等特別委員会は廃止されました。 1. 地域医療についての調査研究。2. 病床の確保についての調査研究。3. 高齢者施策についての調査研究。4. 介護保険制度についての調査研究。5. 高齢者医療制度及び特定健康審査についての調査研究。6. 健康危機管理対策についての調査研究。委員長村上悦恵、副委員長菊池康恵、委員本橋正俊、小泉淳二、田中秀勝、原文子、田代高見、臼井民雄、野沢明、加藤木桜子、戸谷悦子、米沢千尋、北川勝重。清掃リサイクル等特別委員会、定数12人。1. 清掃事業についての調査研究。2. 資源循環型についての調査研究。委員長斉藤静夫、副委員長福沢剛、委員小林光、笠原光三、上野博美、山田哲丸、柳沢義美、浅沼俊之、三戸栄一、鎌田由里子、吉川美佐子、片野玲子。交通対策等特別委員会、定数12人。1. バス交通体系についての調査研究。2. 都営地下鉄大江戸線の延伸及び導入空間についての調査研究。3. エイトライナーについての調査研究。4. 東京外郭環状道路についての調査研究。委員長姿誠、副委員長三永務、委員中島務、藤井隆、柏崎剛、岩崎典子、酒井妙子、藤井智則、倉田玲香、松村良一、土屋敏弘、池尻誠二。以上です。区議会の構成でした。開催予定です。次回の定例会は9月17日水曜日から開催する予定です。傍聴はどなたでもできます。お気軽にお越しください。傍聴受付、本会議は西庁舎9階の傍聴席入り口、委員会は西庁舎5階の議会事務局。以上です。定例会の開催予定でした。区議会だより第169号は平成20年第2回定例会を中心に編集しました。次号からは新しい委員が編集にあたりますのでよろしくお願いいたします。広報図書委員会委員長西山清隆、委員長職務代理田代高見、委員浅沼俊之、戸谷悦子、菊川美佐子。以上です。後書きでした。これで今回の内容は全ておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、岩田理香子、富樫ひとみでお送りいたしました。また次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。